知っておいて損はない。みなさんこんにちは、ブックトーカー弁の読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのは、結城優さん監修による漫画でわかる心理学超入門。結城優さんは、ユーメンタルクリニック総院長の精神科医。ユーメンタルクリニックはカウンセリングを重視した方針で、50名以上の医師が年間約7万件のカウンセリングを行っていて、心安らげるクリニックとして評判が高いそうです。また、結城優さんは医師業の傍ら、心理学サイトの運営、書籍や漫画原作の執筆なども手掛けていらっしゃいます。ツイッターもなさっていて、フォロワー数は2022年7月の時点で30万人超え。今回はこの漫画でわかる心理学超入門から私が学んだこと。1. 好きになってもらうためにはたくさん会え。2. 頼まれ事を上手に断るには。 3. 好印象を持ってもらう話の聞き方。この3つをシェアさせていただきます。 1. 好きになってもらうためにはたくさん会え。ある大学で行われたゴミ袋男の実験というものがあります。実験を企てた教師は、毎週ある授業にゴミ袋をかぶった男性を出席させました。顔はわからないし、喋りもしない。そもそもなんでゴミ袋なんかかぶっているのかわかりやしない。危ないやつなんじゃないか。周りの学生たちはそのゴミ袋男を警戒し、最初の何週間かはそのゴミ袋男を遠巻きに見るだけでした。ところがしばらくすると、周りの学生たちに好奇心が芽生え始めます。ゴミ袋男に話しかける学生が出てき始めたのです。そして学生たちがゴミ袋男と交流を重ねるうちに、いつしか友情のようなものまで見られるようになりました。人間はゴミ袋をかぶったままの、なんだか意味不明の相手に対してでさえ、会うことを繰り返すうちに親しみを持つようになるのです。これ心理学的には単純接触の原理って言います。これっていろんなことに応用できますよね。だってゴミ袋かぶっている変なやつだって人と友達になれるんですよ。例えばあなたが営業マンだとします。契約してもらいたい相手のもとに何度も何度も足しげく通い、だんだん親しくなる。そしていろいろ雑談したり、時には一緒にお茶を飲んだり食事をしたりするまでの仲になり、ついには契約にこぎつける。腕のいい営業マンはよくお客さんのところにこまめに通うなんて話を聞きますが、まさにこの単純接触の原理を使っています。また、あなたに好きな人がいる場合、毎朝必ず相手の視界に入るようにする。可能であれば挨拶を交わす。声をかける。簡単な頼み事をする。もし頼まれ事をされたら、もちろん喜んで引き受ける。連絡先を交換できたら、こまめに連絡を入れる。これを毎日毎日繰り返す。これにより、相手があなたに徐々に好感を持ってくれることは間違いないでしょう。だってゴミ袋男だって人間と仲良くなれたんですよ。あなたゴミ袋かぶっているわけじゃないでしょう。ゴミ袋男に比べればあなただいぶ有利じゃないですか。ただあまりにしつこいとストーカーになってしまいますから、そこは相手があなたをどう思っているのかもちゃんと気にするようにしてくださいね。 2. 頼まれ事を上手に断るには。仲の良い友達からの頼まれ事、職場の上司からの頼まれ事、頼まれると断りにくいですよね。でもだからといって、あれもこれもと頼まれたことを全部引き受けていたら、自分の処理可能な仕事量を超えてしまいます。それでも仕事をこなすため、プライベートな時間を削ったり、時には徹夜したり、それでうつ病になるなど、健康を害してしまったら大変ですよね。誰だってできることには限界があります。なので、できないことは断りましょう。もし何でもかんでも引き受けて締め切りまでに終わらせることができなかったら、相手にだって迷惑をかけてしまうんです。断れるというのは自分のためだけでなく相手のためでもあるんですよ。で、断り方ですが、主張的反応というものがあります。相手のことを尊重しつつ自分の状況も伝える断り方なんですね。簡単に言うと、相手も自分も大切にする断り方です。例えば上司から仕事を頼まれた場合、すでに別の仕事が入っていて、ちょっときついなぁという時はこんな風に言います。今は別の仕事をしていて午後3時までかかりそうなんですが、その後でもよろしいでしょうか、という感じですね。 主張的反応以外の返し方では2つあります。1つは攻撃的主張、忙しいのでできませんなどとピシャッと断る言い方です。自分が正しいと頭ごなしに主張する言い方です。これは相手を大事にしていません。人間関係をこじらせますね。ちなみに私、これ部下からされたことあります。もともといろいろあった部下ですが、もうその部下には二度と仕事は振らなくなりましたね。返し方のもう一つは、非主張的反応。本当は忙しくてそれどころではないのに、わかりましたとしぶしぶ引き受けてしまう。これは自分を大事にしていません。自分を押し殺す表現でストレスが溜まりやすく病気になりやすいです。ノーが言えないと言われる日本人には多いタイプかもしれませんね。なので、頼まれ事をされ引き受けられない場合は、相手も自分も大事にする返し方、主張的反応を試みてみましょう。3、好印象を持ってもらう話の聞き方。これはズバリメモを取ることです。心理学的にインタビュー効果と言います。話をする人にとって、聞いている人がメモを取っている姿を見ると、ああ、この人は自分の話を真剣に聞いてくれているんだな、との印象を与えることになり、もっと一生懸命話をしよう、と思わせることにつながるんですよ。私自身、人前で話をする機会があるとき、聞いている人がメモを取っている姿を見ると、嬉しいな、やりがいがあるな、もっとわかりやすく一生懸命話をしよう、と思います。みんなそうなんだと思います。あなたが仕事で商談するときも同じです。あなたが真剣にメモしている姿を見れば、商談の相手もメモに取られているから下手なことは言えないぞ、しっかりきちんと話をしようと思うでしょう。お買い物のときも同じです。特に高額な家電製品を買うとか、車を買うとか、海外旅行に行くとか、宝石を買うとか、家を買うとかのときもメモを取る姿を見せるのは重要です。相手はお客であるあなたのために親身になろうと身を引き締めてより真剣に話をするでしょう。それとインタビュー効果には何よりのメリットがあります。それはメモを取っている自分自身にとってです。メモを取りながら聞くことは話し合ったことを忘れてしまわないための備えになりますし、後から見返して論点を思い返したり整理したりするのにも役立ちます。話し合いを文字や図によって見える化することで、自分自身の理解を助けることにもつながるといいこと尽くし、相手から好感を持ってもらい、また自分自身のためにもなる。このメモを取りながら話を聞くというインタビュー効果、最強じゃないですか？ただ、ここで打足ながら私自身の話もします。私も話を聞くときメモを心がけているんですけど、私字を書くのが遅いんですよ。さらに字が汚いんです。なので、話に間に合うように、さささーってメモを取ると、もう速記みたいな字になっちゃって、後から解読するのにすごく時間がかかる、なんてことがしょっちゅうです。字が上手い人、字を早く書ける人、ほんと羨ましいですし、尊敬します。メモを手書き文字で書く代わりに、ボイスレコーダーって方法もありますよね。今ではスマホに録音機能がついていますから、わざわざ専用のボイスレコーダーの機械を買わなくても十分用が足ります。ただ、話し合いを録音する場合は、一言相手に断ってからにしましょう。録音したことが後から相手に分かった場合、人間関係に支障をきたす場合もありますからね。ボイスレコーダーの場合、会話を録音できるのはいいのですが、後から同じ時間をかけて、また同じ話を繰り返し聞かなければならないので、時間に余裕がない人はあまりお勧めできません。早送りという手もありますが、聞き取りにくくなってしまう場合もありますしね。あと、録音の場合は、手書きでメモを取るというインタビュー効果によって相手に好印象を与える、そのメリットはないですので、そこは承知しておいてくださいね。まとめます。1、好きになってもらうためにはたくさん会え。2、頼まれ事を上手に断るには。3、好印象を持ってもらう話の聞き方。いかがでしたでしょうか？今回ご紹介したのは、この漫画でわかる心理学超入門から私が学んだことのほんの一部です。この本には今回ご紹介したものの他に43個、合計46の日常で使える心理学が紹介されています。もっと心理学を極めてみたい、毎日のより良い人間関係づくりに活かしたいと思われた方、説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、ぜひ買って読んでみてください。今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。ブックトーカーのベンでした。